4-2、角国屋の女中で、お松という今年20歳の女が、夜の4つ、かっこ10時少し前に湯屋から帰ってくると、薄暗い横丁から若い女が幻のように現れて、すれ違いながらお松に声をかけた。早く暇をとなさいよ。角国屋は潰れるから。びっくりして見返ると、その女の姿はもう見えなかった。お松は急に怖くなって息を切って逃げて帰った。主人に向かって、まさかにそんなことを打ち明けるわけにもいかないので、彼女は朋輩のお米にそっと話すと、お米はまたそれを店の者どもに漏らした。店の者ばかりでなく、女湯へ行っても、お米はそれを近所の人たちに話した。それがまた町内の噂の種になった。いつの世にも、すべてのことが尾ひれを添えて言いふらされるのが世間の習いである。まして迷信の強いこの時代の人たちは、こうした嫌な噂がたびたび続くのを決して聞き流しているものはなかった。噂はそれからそれへと伝えられて、角国屋には狩猟のたたりがあるということが、単に湯や髪結い床の噂話ばかりでなく、堅気の商人の店先でも真面目にささやかれるようになってきた。明日が草市という日に、お雪はいつものように森春のところへ稽古に来た。ちょうど他に相弟子のないのを見て、彼女は師匠に小声で話した。お師匠さん、お前さんもお聞きでしょ？私のうちには狩猟のたたりがあるとかいう噂を。文字春は何と返事をしていいか少し行き詰まったが、どうも正直なことを言いにくいので、彼女はわざと空とぼけていた。へえ、そんなことを誰か言うものがあるんですか？まあ、けしからない。どういうわけでしょうかね。方々でそんなことを言うもんですから、お父さんやおっかさんももう知っているんです。おっかさんは嫌な顔をして、私のこの足ももう治らないかもしれないと言っているんですよ。なぜでしょうね、と文字春は胸をどきつかせながら聞いた。なぜだか知りませんけれど、お雪も顔を曇らせていた。お父さんやおっかさんもその噂をひどく気に病んで、ちょうどお盆前にそんな噂をされると、なんだか心持ちがよくないと言っているんですの。誰が言い出したんだか知りませんけれど、まったく気になりますわ。角国屋の前には女の幽霊が毎晩立っているなんて、とんでもないことを言われると嘘だと思っても気味が悪ござんす。文字春はお雪がかわいそうでならなかった。お雪は何にも知らないに相違ない。知らなければこそ平気でそんなことを言っているのであろう。むしろ正直に何もかも打ち明けて、なんとか用心するように注意してやりたいとは思ったが、どうも思い切ってそれを言い出すほどの勇気がなかった。彼はいい加減の返事をしてその場を済ませてしまった。盆休みが過ぎてからお雪は師匠のところへ来て、またこんなことを言った。お師匠さん、うちのお年さんは隠居して坊主となると言い出したのを、おっかさんや番頭が止めたんで、まあ思いとどまることになったんですよ。坊主に？と文字春も驚いた。旦那が坊主になるなんて、一体どうなすったんでしょうね。 12日の朝、菩提寺の住職が角国屋へ来た。棚経を読んでしまってから、彼は近頃ご親類中にご不幸でもござったかと聞いた。この矢先に突然そんなことを聞かれて、角国屋の夫婦もぞっとした。しかし、何にも心当たりはないと答えると、住職は首をかしげて黙っていた。そのそぶりがなんとなく子細ありそうにも見えたので、夫婦はだんだん問い詰めると、このごろ3夜ほど続いて、角国屋の墓の前に若い女の姿が獣のように立っているのを、住職は確かに見届けたというのであった。着物の色模様ははっきりとは分からなかったが、白地になでしこを染め出してあったように見えたと、住職はさらに説明した。それでもやはり心当たりはないと言い切って、夫婦は相当のお給料を送って住職を返してやったが、その夕方からお藤の足はまた強く痛み出した。次郎兵衛も気分が悪いと言って酔いから寝てしまった。夜中に夫婦が代わる代わるにうなり出したので、うち中の者が驚いて起きた。お藤の痛みは翌日幸いに薄らいだが、次郎兵衛はやはり気分が悪いと言って、飯もろくろくに食わないで、半日は寝たり起きたりしていたが、昼過ぎから寺参りに出て行った。しかしその晩、迎え火を焚く時に、主人だけは門口へ顔を出さなかった。15の送り火を焚いてしまってから、次郎兵衛は女房と番頭とを奥の前へ呼んで、自分はもう隠居すると突然言い出した。女房はもちろん驚いたが、番頭の金兵衛もびっくりして主人にその子細を聞いただしたが、次郎兵衛は詳しい説明を与えなかった。しかしそれが13日の昼過ぎに寺参りに行って、住職と何か相談の結果であるらしいことは想像された。主人が突然の隠居に対して金兵衛はあくまでも反対であった。女房の藤もやはり不同意で、たとえ隠居するにしても娘に相当の婿を取って初孫の顔でも見た上でなければならないと主張した。その押し問答の間に、次郎兵衛は単に隠居するばかりでなく、隠居と同時に出家する決心であることが分かったので、女房も番頭もまた驚いた。二人は涙を流して一時余りも意見して、どうにかこうにか主人の決心を鈍らせた。お父さんがああいうのも無理はないけれど、今出し抜けにそんなことをされちゃ、この角国屋の店もどうなるかわからないからね、とお藤は明くる朝娘のおゆきにそっと話した。この話を聞かされて、文字春は腹の中でうなずいた。角国屋の主人が隠居して頭を刈り丸めようとする子細も大抵悟られた。おそらく菩提寺の住職に因果を説かれて、おやすの非道の恨みを解くためににわかに発心して出家を思い立ったのであろう。女房や番頭がそれに反対したのも無理はないが、みすみす思慮につきまとわれて角国屋の店を傾けるよりも、おゆきにしかるべき婿を取って自分は隠居してしまった方がむしろ安全ではあるまいかとも思われた。しかしそんなことをめったに口にすべきものではないので、彼女は黙っておゆきの話を聞いていた。